3ページ7、心身に障害のある方、難病の方へ、各種手当、助成のご案内。問い合わせ、障害福祉課業務係、内線1510。市や都、国は、心身に障害のある方、難病の方が、地域で安心して暮らせるよう、各種手当の支給や医療費の助成を行っています。所得制限があります。これらの手当、助成を受けるには申請が必要です。該当する方で申請したことがない方や、以前は非該当で新たに基準に該当するようになった方は、障害福祉課業務係、市役所1階1番窓口でお早めに手続きをしてください。現在、支給や助成を受けている方は、手続きの必要はありません。これらの手当を受けている方で、施設に入所した方や、住所・口座番号の変更などがある方は、障害福祉課へご連絡ください。丸章受給者証が変わります。心身障害者医療費助成制度受給者証、丸章受給者証は8月31日土曜日で有効期限が切れ、9月1日日曜日から新しい受給者証、クリーム色に変わります。引き続き対象となる方には、新しい受給者証を8月20日火曜日に発送します。届かない場合はお問い合わせください。特別障害者手当、障害児福祉手当、心身障害者手当、難病手当を振り込みます。令和6年度の第2回支給分を8月15日木曜日までに指定口座へ振り込みます。表があります。心身障害者、心身障害児手当など一覧。令和6年7月現在。手当などの種類、対象となる方、手当助成を受けられない方、手当月額、支給月の順に読みます。手当、3種類あります。市の制度、都の制度、国の制度。まず、市の制度から。手当などの種類、心身障害者手当と難病手当があります。心身障害者手当、対象となる方、身体障害者手帳1級、2級、愛の手帳1度から3度の方、脳性麻痺の方、進行性筋萎縮症の方、身体障害者手帳3級、4級、愛の手帳4度の方、手当助成を受けられない方、丸1、難病手当受給者、丸2、心身障害者福祉手当受給者、丸3、施設入所者、丸4、65歳以上で新たに先に該当した方、丸5、児童育成障害手当受給者、手当月額6000円、身体障害者手帳3級、4級、愛の手帳4度の方は、4500円。支給月、4月、8月、12月。難病手当。対象となる方、国、都の指定する特殊疾病に罹病し、特定医療費、指定難病、受給者証、または、丸と医療券をお持ちの方。手当、助成を受けられない方。心身障害者手当受給者。丸2、心身障害者福祉手当受給者。丸3、施設入所者。 丸五、児童育成、障害、手当受給者、65歳以上で、新たに先の特殊疾病の認定を受けた方、6000円、4月、8月、12月。次に、都の制度、心身障害者福祉手当と、重度心身障害者手当があります。心身障害者福祉手当、対象となる方、20歳以上で身体障害者手帳1級、2級、愛の手帳1度から3度の方、脳性麻痺の方、進行性筋萎縮症の方、手当助成を受けられない方、心身障害者手当受給者、1、難病手当受給者、3、施設入所者、4、65歳以上で新たに先に該当した方、15,500円、4月、8月、12月。なお、心身障害者手当、難病手当、心身障害者福祉手当、この3種のうち1種のみ受給可能。重度心身障害者手当、対象となる方、重度の知的障害で日常生活に常時複雑な配慮を必要とする精神症状を有する方、重度の身体障害と重度の知的障害が重複する方、重度の肢体不自由で両上肢及び両下肢の機能が失われ、座っていることも困難な程度の方、手当助成を受けられない方、施設入所者、病院などに3ヶ月を超えて入院している方、65歳以上で新たに先に該当した方、6万円、毎月。国の制度、特別障害者手当と障害児福祉手当。まず、特別障害者手当、対象となる方、重度の障害があるため、日常生活に常時特別な介護が必要な20歳以上の方。詳しくは、障害福祉課へお問い合わせください。手当助成を受けられない方、施設入所者、病院などに3ヶ月を超えて入院している方、28,840円、5月、8月、11月、2月、障害児福祉手当、対象となる方、重度の障害があるため、日常生活に常時介護が必要な20歳未満の方、詳しくは、障害福祉課へお問い合わせください。手当助成を受けられない方、施設入所者、当該障害を支給理由とする年金の受給者、15,690円、5月、8月、11月、2月。その他、都の制度、心身障害者医療費助成制度、対象となる方、身体障害者手帳1級、2級、内部3級、愛の手帳1度、2度の方、精神障害者保健福祉手帳1級の方、手当助成を受けられない方、生活保護受給者、65歳以上で新たに先に該当した方、保険診療の自己負担分医療費の一部を助成。表終わります。65歳未満で心身障害者手当または難病手当を受給中の方が、より月額の高い手当の対象となる障害に該当された場合は、今まで受給していた手当を中止し、新しく該当した障害で、一覧上段の3種の中から 受給できる手当を申請し直すことができます。一部例外がありますので、詳しくはお問い合わせください。表の中で、施設入所者の施設とは、障害者支援施設、障害児入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、経費老人ホーム、救護施設、のぞみの園などです。グループホームは含みません。8. ゴミ出しが困難な方を支援しています。申請方法等、詳しくはゴミ対策課へお問い合わせください。ゴミ出しサポートシール事業。蓋付きの容器を用意した方に、市がゴミ出しサポートシールを発行します。サポートシールを貼った蓋付きの容器を使って、収集日よりも前にゴミや資源を出すことができます。対象、自らゴミを出すことが困難で、ケアマネジャーやヘルパー、別居の家族から支援を受けている世帯。ゴミ出し支援事業。玄関前からゴミ集積所までのゴミ出し支援と声かけによる見守りを行います。対象、集合住宅にお住まいで、自らゴミを出すことが困難であり、次のいずれかに該当する方のみで構成されている世帯。要介護3から5の認定を受けている方。身体障害者手帳1級、2級の方。精神障害者保健福祉手帳1級の方。雨季の世帯に準じると市長が認める世帯。受付窓口、ゴミ対策課、総合リサイクルセンター3階、市役所環境対策課、2階79番窓口、障害福祉課、1階1番窓口、高齢福祉課、1階3番窓口、介護保険課、1階4番窓口。問い合わせ、ゴミ対策課、内線6751。9. 立川文化芸術のまちづくり事業補助金、奨励金対象事業を募集。立川文化芸術のまちづくり協議会が交付する補助金、奨励金を活用する事業を募集します。詳しくは、立川文化芸術のまちづくり協議会事務局で配布する申込書、市ホームページからダウンロードも可能をご覧ください。申請についての相談も予約制で受け付けます。対象事業、4月1日から令和7年、3月31日に市民団体等が行う自主的な文化芸術活動など、補助金奨励金、1事業あたり上限50万円、予算の範囲内で給付、ヒアリング審査選定、9月27日金曜日、応募方法、一着で8月23日金曜日までに申込書に必要資料を添付し、直接または郵送で、立川文化芸術のまちづくり協議会補助金担当、郵便番号 190-0022、錦町 3-3-20、多摩新リスルホール2階、立川市地域文化振興財団内、電話 042-526-1312 へ。10. 工業事業者の方へ、創業環境改善等の取り組みを支援します。市は、ものづくり、企業、地域、 共生推進助成事業として、防音・防臭・防振のための工場改修等や、耐震補強のための工事等にかかる費用の一部を助成しています。令和6年度の申請受付を開始しました。対象や申し込み方法等、詳しくは市ホームページをご覧ください。問い合わせ、産業振興課商工振興係内線264号。11、心配なご近所さんに気づいたら、見守りホットラインにご連絡を。電話042-506を通報0024。市は子どもから高齢者まで支援を必要とする方が地域から孤立することなく安心して暮らせるよう、地域からの情報をキャッチする専用電話、見守りホットラインを開設しています。内容に応じて各担当につないで対応します。いつもと違うなと心配なご近所さんに気づいたらご連絡ください。こんなお家を見かけたら要注意。新聞や郵便物がたまっている。同じ洗濯物がずっと干したままになっている。ずっと明かりがついたまま、全くつかない。緊急だと思ったら、110番、119番へ。問い合わせ、地域福祉課、内線1470。